私はベース吉本世代なんですよ。だから、ちょっと前にね、中山浩太さんとサバンナの高橋茂雄さんがさ、なんか、ごたごたしてたじゃん？あれにね、まあまあのダメージを食らったっちゅう話ですよ。で、まあ、世代的には私はノンスタイルとか、ベース吉本の中でもかなり後半世代ではあるんですが、私はね、ちょっと生きてたので、もうちょっと上の世代、いわゆるね、梅田花月組なんですけどね、梅田花月組から、麒麟笑い飯千鳥のトップ3組のあそこの感じが好きだったんですよねって、これ、あの、当時のことを知ってる関西のお笑い好きの人しかわかんないと思うんですけど、まあね、なんかそういうバックボーンが私の中にあるので、意外とね、あのごたごたは結構答えたし、心が動いたな、みたいな話を今日はしていきたいと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いやー、ことの発端はね、その中山浩太さんがなんかの番組の中で昔先輩芸人にいじめられたと、番組の中ですごいなんかきつい言われ方をされて、あれはいじめだったっていう表現をしたんだけど、なんかそれがツイッターで一応匿名のつもりで中山浩太さんは言ったんだけど、ツイッターでつぶやいたらすぐに特定されちゃって、あ、茂雄のことだってなって、それが思いのほかブワーって広がって、なんかリアルキッズの人もね、それになんか乗っかっちゃったりして、わーって話が広がって、なんやったら高橋茂雄さんが CM 下ろされるんじゃないかとか、 NHK のねコッシーくんだっけ、あの声当ててるやつ下ろされるんじゃないかみたいな話までなって、で結局あの中山浩太さんがそのいじめという言葉の使い方がちょっとやりすぎだったっていう話をして、あるいはその中山浩太さんと高橋茂雄さんの間にあの茂雄のねどうしよう、軽省略でいいかな、軽省略でいきますね。あの、愛ゆえの軽省略でいくんですけど、その茂雄の相方のサバンナの八木さんがね、八木ますみさんがね、あの、間に入って、で、ごめんなと、あの、ちょっと昔嫌な思いさせて、それはコンビの責任だからごめんねっていうのを、ちゃんと間に入って、で、三者でちゃんと、その、サバンナの二人と中山浩太で喋って、その和解に持っていったその八木ますみがすげえな、みたいな話もあったりして、いやね、なんかね、そのね、いにしえのね、そのベース吉本大好き少女だった私からすると、なんか悲しいっすよね。まず第一に、なんか楽しくさ、見ててさ、別にサバンナのも、中山浩太も、めちゃくちゃ好きな芸人さんなんです。いわゆるなんていうかな、箱推し状態だったので、なんか、芸人さんのファンの中にもいろんなタイプがいると思うんですよ。あの、この人は好きだけど、この人は嫌いみたいなとか、コンビで過ぎても、そのツッコミの方が好きで、ボケの人は別に好きじゃないとか、むしろちょっと、なんだろう、その逆とかね、どっちかが、コンビのどっちかが好きで、どっちかはどっちかの足を引っ張ってるから、そっち、片割れの方嫌いですみたいなさ、なんかそういうタイプの人もいるかもしれないんですけど、アイドルと一緒ですよ。アイドルの推し方でもね、なんか担当みたいなやつがあるとか聞きますけど、まあそんな感じで、まああるとは思うんですよ、とか、ライバルっぽい、やっぱ芸人さんってやっぱり賞レースがあったりするし、やっぱりランキング制とかもあるじゃないですか、劇場であるんですよ。なんかランクがあってバトルして入れ替わってとかね。ってなるとライバルの芸人さんのアンチになっちゃうとかね。なんか多分そういうのも、まあ、中にはいると思うんですよ、ファンの中には。でも私としては別にそこまでこの芸人さんを応援してるから、あとは腐すみたいな嫌いとかはなくて、いわゆる箱推し勢なんですよ、私は。だからベース吉本の芸人さん、まあ、もちろんね、そのネタが好きとか嫌いとか、この芸人さんを面白く感じるし、この芸人さんあまりハマらないなとかはあるけど、でもなんか人格的にもう見るのも嫌みたいなとか、なんだこの私の好きな芸人さんの足引っ張りやがってとかね、なんかそういう感じの楽しみ方ではなかったわけです。だからこそ、そのサバンナも中山浩太も好きなわけ、普通に好きな、なんていうの、好きな芸人さんなんですよ、全員が。だから、マジっすかか。 マジスカっていう番組があったんだけど、私はそのリアルタイムで見れない世代だ、ちょっとやっぱね、私より上の世代で流行ってた番組なんですけど、それが復活した時があって一回。昔、その VTR バトルをするマジスカっていう番組がやってて、終わったぐらいのタイミングで私は芸人さんにハマり始めて、マジスカとかやってた、絶対見てたのに、うわ、見れないんだもんとか思ってたら、なんか一夜限りの復活みたいなのがあって、それをね、もう10回ぐらい繰り返してみるみたいなね。それぐらい、なんていうかな、みんなのこと好きだったの。だから、面白いと思ってた、当時好きだった芸人さん同士が、実は仲は悪かったとか、実はいじめられたとか、辛い思いをしたとか、なんかそういうエピソードを聞くだけでですね、そうだったんだっていう、普通にショック。まあ、最終的にね、その八木さんのその人間力で解決したのはさすが八木ますみだ、営業力ナンバーワンだけあるぜと思ったけど、あと、サバンナがやっぱり、何やかんや言って、最終的に柔道部の先輩後輩コンビであることを、ここでに来てこう回収する動きみたいなのは普通に面白いなと思ったんですけど、とはいえ、そのやっぱり、当時何も考えずにね、全員好きとか言ってた自分からしたら、そういう実は不仲があったとか、その、多分別に、なんだろうな、0から1を嘘ついたわけではもちろん中山ことさんもないと思うんですよ。まあ、本人もツイッターで書いてらっしゃいましたけど、そういういじりだった。てかまあ、スタジオとかその収録の場でそんな本気のいじめをするわけないなって今思ったら思うんだけど、でも当時の自分はそれを受け止めきれなかった。その、ノリとかとして消化しきれなかった。普通に嫌な気持ちになっちゃった。それは未熟さでもあるみたいな話で、でも、なんていうかな、そうやって、芸としてやろうとしてた茂雄さんと、それを受け止めきれない中山浩太さんって、この構図自体は、この二人の間だけじゃなくて、きっと他の芸人さんの間でもあったと思うんですよ。しかも多分、先輩後輩とか関係なくさ、なんとなくの位置関係とか関係性とかの中で、こいついつも人のこといじってばっかりとか、なんかいつもなんか別に、自分より上みたいな感じで絡んできよるとか、なんか人間だから絶対にあるに決まってるんだけど、そうだな、ある意味では芸人さんも、夢を見させる商売であるからこそ、なんかこう言っちゃなんだけど見せないでほしいよね。あったとしても、そういういざこざとか不仲とかあったとしても、ガチのやつは見せないでほしい。見せるならもうエンタメにしてほしい。さやかみたいに。別にさ、本当に仲悪くて、それで喧嘩させて、ちょっとバラエティでプロレスにして面白がるみたいなノリがあることは承知しているし、私もそれはいいと思うんですよ。というか、むしろそれすらも笑いにするスキルとか、そうできるのが、その、マイナスの不仲とか、あとなんだろうな、コンプレックスとかを全部笑いにして消化できるってところに、私はお笑いの本質の、いいところっていうか、だからこそお笑いが好きだったりするんですよね。なんか本来であれば、いじけて拗ねて、見せたくない、引きこもりたいようなことも、ちゃんと表に出して笑い飛ばすことで、なんか心が軽くなるというかね。なんか、本当の意味のお笑いって、そのネガティブを、あえてネガティブのまま出して笑うみたいなところが、私のお笑いの好きなポイントの多分根底にあるんですけど、なんかそうじゃなくてさ、その笑いに消化せずに、普通にじんわりとした不仲を、あ、不仲なんだって、笑えもしないような形で表に出すのは、正直金払ってお笑い見てるので、まあ、テレビは金払ってないじゃないですけど、なんか、結局、私は劇場には足を運ぶタイプの人間なので、ってなるとさ、やっぱさ、ああ、この人たち仲悪いんだとか思いながら見るの嫌じゃないですか。だからまあ何が言いたいのかっていうと、プロレスにするならちゃんとプロレスにしろっていうことですよね。猫だって吠えたい。ねえ、例えば新喜劇の座長のあの人とあの人とかさ、あとなんだ、バッファロー五郎さんの同期の、バッファロー五郎さん関係ないですけどね、バッファロー五郎さんと同期の芸人さんのあの人とあの人とかね、ああいう系の不仲はマジでちょっと笑えないですよね。多分知ってる人は多分、てか有名だから、みんなわかると思うんですけど、なんか、ああいうのって笑うに笑えないっていうか、なんかまあもうなんかマジモノすぎてさ、笑えないから、もうちょっとね、なんかポップにね、もう出すなら出すでちゃんと演 ンタメ化してほしいっていうところはありますよね。マジで笑えなかったもん。その、初めてその人たちが不仲だって知ったとき、しばらく両方のなんかネタとかトークとかでちょっと、ああ、でもこの人悪口言ってたもんなとか、実際こういうことなんだもんなとか思ったらなんか笑えないときとかできちゃったので、まあぜひね、お笑い芸人さんには、まあ人間なのでいろいろね、相性とかあるとは思うけど、表に出すなら出すで、ちゃんとエンタメ化して、エンタメ化できないなら表に出すなよとはまあ思いますけどね。まあまあまあ、まあでもそれで言うと、岸田國士戯曲賞のさ、授賞式のやつ皆さん見張りましたか？まっちゃんが気持ち悪いっていうやつ、私見ちゃったんですよね。なんか、いやーまた盛り上がってんなーと思ってたんですけど、まあ私別に、まっちゃんのことをめっちゃ好きではないし、まあ嫌いでもないです。嫌いでもなくて、なんかお笑いのすごい人みたいなポジションというかな、なんていうかな。直接世代じゃあんまないんですよね。私の好きな芸人さんがまっちゃんに憧れて、だから、まっちゃんに憧れてた芸人さんを好きみたいな孫世代なわけですよ、私って。だから、その、松本人志さんの全盛期を直接知っているわけじゃないので、まあね、同年代にいましたけどね、まっちゃん大好きな人、私の世代でもね、もうビジュアルバムをそれこそもうなんだろうね、バイブルのようにこれがもう至高の笑いだみたいな感じでみんなで鑑賞会するみたいなところに連れてかれて、私はさっぱり面白さが分かんなかったんですけど、私はセンスないので、そういうちょっとシュールめの笑いとかの面白さがちょっと分かんなくて、でもそれでさ、人たちってさ、その考えてるまっちゃんは別にいいんですよ、本人はいいんですけど、なんかこのお笑いが分かる俺みたいな感じがね、その私の知り合いにの話ですよ、全員がそうとは言いませんけど、なんかまっちゃんのシュール系の笑いを理解できている俺によっている。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方はそろそろお時間です。この続きは YouTube のほか概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。